こんにちは。アクシスの代表をやっている多田翼です。今回は戦略がテーマです。面白いと思ったあるロボットメーカーの新サービスを取り上げて、マーケティングに学べること、あとは戦略ですね。戦略に学べることを掘り下げていきます。よかったら最後までぜひぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい。今回はギークプラスという会社の物流請負サービスを取り上げていくんですが、このサービスについては日経新聞の記事で書かれていました。記事から読んでいきますね。中国系ロボットメーカー日本法人のギークプラスは、EC 事業者向けにロボットを使った物流サービスを始める。相模原市に物流拠点を設け、ロボット80台を導入した。荷物の預かりから出荷まで一括して請け負う。物流現場でロボット活用の取り組みを進め、市場拡大につなげる。一旦以上が日経の2022年3月28日の記事からの引用でした。では、このギークプラスの物流請負サービスはどのようなものかについて続けて記事から見ていきましょう。ギークプラスは棚搬送型と呼ばれるロボットの国内最大手。家庭向けの自動掃除機のような形状をしたロボットが出荷する荷物がある棚の下に潜り込み、棚を持ち上げて作業員の元まで運ぶ。作業員は必要な荷物を集めるために倉庫内を歩き回る必要がなく、人が作業する場合と比較して3から5倍の荷物をさばくことができる。これにより EC 事業者側は注文を受けてから発送するまでの時間を短くできる。出荷スピードが上がれば顧客満足度が向上し、売上を伸ばす効果も期待できる。セール時などの繁忙期に一時的に荷物を預けるといった利用も可能で、急激な物流の増加にも対応しやすくなる。人件費削減などにもつながる。はい、以上が記事です。で、ロボットメーカーであるギークプラスがなぜ物流サービスを請け負うのか、それも物流拠点を新たに設けてまで取り組む狙いはどこにあるんでしょうか。結論から先に一言で表現をすれば、物流請負サービスはお客さんに物流ロボットを導入してもらう布石として働いています。布石なんですね。自社の物流向けロボットを買ってもらうための仕掛けというふうに、このギークプラスの今回の狙いを見ました。先ほど引用した記事の中では、引用箇所とは別のところではあったんですが、ギークプラス社長のコメントがあって、それは小規模事業者でもロボットを気軽に試せる場として解説した。活用する企業の幅を広げたいと。こんな社長のコメントがあったんです。新しく始める物流請負サービスというのは、物流向けロボットを試す機会の場、この機会提供として位置づけていると。これがギークプラスの狙いです。で、ギークプラスの物流請負サービスは、小規模な事業者でも利用できるようにハードルを下げていると。ここにも特徴があるんです。さっきの日経の記事によれば、具体的にどういう、サービスになっているかというと、配送料を含めて出荷一件300円から取り扱うとのことで、EC 事業者は最短1日、荷物1点からサービスを利用できるようなんです。で、初期費用がかからない作業数量に応じた月額料金で、ロボットを貸し出すサービスというのも開始しているようです。また、物流請負サービスにおいて、どれくらいの作業量だったかをサービス利用者に報告もするとのことなんですが、物流ロボットを使ったことによる作業効率とか、例えば1時間あたりの作業数量を示しているようなんですね。で、この報告の意図は、中小規模の事業者はロボット購入費用が賄えず、導入に踏み切れないケースが多いという背景があって、意思決定につながるロボット購入の効果をレポートとして実感してもらうことにあります。一旦ここまでをまとめると、小規模事業者でもこれから言う次のことで、ロボット導入を促すハードルを下げているんです。一つ目のポイントは、小規模でも使いやすいサービス価格になっていて、また二つ目、初期費用のかからない物流ロボットの貸し出しもやっていると。あと三つ目のポイントは、ロボット導入の効果をレポートとしてお客さんに報告していると。まあ、こうしたことをやって、ロボット導入、お客さんのロボット導入をしてもらうためのハードルを下げているんです。はい。ではここまでが一旦の前半になるんですが、後半のチャプターでは学べることについて、このギークプラスの物流請負サービスから学べることについて掘り下げていきましょう。はい。では後半入っていきます。で、学びは何かを考えたときに、先に結論から言っておくと、学びというのは商品やサービス提供に奥行きのあるストーリーを持たせようと。 この奥行きのあるストーリーを持たせる、ここにポイントだと思って今回の学びとしたいです。奥行きのあるストーリーとは 何かなんですが、奥行きのあると表現したのは、一見するとこうクエスチョンマークがつくような疑問に思えたとしても、実はその奥には合理的な美しいストーリーがあると、まあ、こういう意図で奥行きのあるという表現をしました。で、奥行きのあるストーリーというのを今回のギークプラスの事例に当てはめて見ていくんですが、ロボットメーカーであるギークプラスが物流拠点を新設してまで物流系 OE サービスをやるのは、一見するとなぜというふうにならないでしょうか。もちろんどちらも物流に関するビジネスではあるんですが、ロボットを開発し製造する能力とサービスを提供する能力って似て非なるものだと思うんです。しかし全体像を広く捉えて、物流請負サービスはその先のロボット導入の布石と見れば理にかなっているんですよね。物流請負サービスでは大きく儲からなくてもいいという判断や、そういったサービス設計にできます。小規模事業者でもサービスを利用しやすくするために、出荷1個を300円から受けると。で、ここだけを切り取れば手間がかかるようには見えるんですが、しかしなんですよね。伏線としてならストーリーがつながるわけで、そこには筋のいい何かこう分かりみ深いような戦略になるんです。打ち手を点として捉えずに、線でつなげて、点ではなく線とつなげて描いてみるといいのかなと。たとえ自分の直接の担当範囲であったり、自分たちのやっていることが何かこう疑問に思えたとしても、実はそれは点としている、見ているからそう思えるわけで、もっと広く捉えて線でつなげてみると、実は奥行きのあるストーリーになっている。こうした観点ですね、視野を広く持つこと、それによって戦略を全体で描いていく。このような自分たちがやっていることの先ですね、ここまでを見据えていくと、アイデアの着想にもつながるし、良い戦略になっていくのかなと。これが今回学べることです。はい、そろそろクロージングです。今回はロボットメーカーのギークプラスが新しく始めた物流請負サービスを取り上げて、戦略に学べることについて見ていきました。最後に、戦略のまとめのところですね。もう一度振り返ってまとめておきます。一言で言えば、奥行きのあるストーリーを戦略に持たせようという話だったんですが、一見するとなぜなのかという思える、疑問に思える打ち手であっても、全体を広く捉えてみれば理にかなっていて、そうすると筋の良い、わかりみ深い戦略になります。よって、たとえ自分自身の一人の個人レベルで見たときに、自分たち、あるいは自分のやっている直接の担当範囲では、何かこう、非合理だったとしても、実は全体を見ると、そこには理にかなっていると。こうした自分たちがやっていることの先を見据えるといいと、こんな意識を持っておくといいのかなと。これはつまりは、打ち手を点として捉えずに、線でつなげて奥行きのあるストーリーを描いているということになるんですが、全体像を広くとって戦略を作っていく。この重要性を今回の事例から見て取れます。今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。